どうも、アノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアと、オーダーメイド感覚プログラミング学習サービスのライレックの開発と講師をしています。このポッドキャストは私がすごいなと思った人をゲストにお招きして、インタビューしたり、海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスなどをキーワードにお話をするポッドキャストです。20分前後くらいで聞き流せるようなライトなボリュームのポッドキャストを心がけていますので、ぜひ気軽に聞いていただけたらとても嬉しいです。毎週水曜日に新しいエピソードの更新を心がけていますので、チェックしてみてください。はい、今回はですね、元受講生インタビュー前編、ドイツで Web Frontend Entwickler のパートタイムをしている滝波智也さんというエピソードです。今回はね、インタビューのエピソードになりますので、ちょっと20分以上になるかと思います。はい、でも、とても濃い内容になっていますので、最後まで聞いていただければとても嬉しいです。私がですね、教えているオーダーメイド感覚プログラミング学習サービスのライレックの前にですね、マンツーマンで、まあオンラインでプログラミングをとあるスクールで教えていたんですよ。で、まあそこの元担当受講生のインタビューエピソードになります。最近、まあ元受講生からですね、コース受講後のこう学びを生かした活動をしている報告を聞くことが、まあ増えましたので、今回はドイツ企業に Web Frontend Entwickler ですね、のパートタイム。まあ、つまり、日本語で言うと Web Frontend Developer のパートタイムとして、こう、見事お仕事を獲得された滝波智也さんをインタビューしました。そうですね。まあ、エントピクラっていうのは、ドイツ語でディベロッパーっていう意味なんですよ。だからまあ、ちょっと正式名称で紹介するにあたっては、そう、ディベロッパーじゃなくて、エントピクラの方になります。はい。トモヤさんはですね、まあ私のプログラミングコースをドイツ移住後に、こう、語学学校に通われたりだとか、あとお仕事もしながら継続をして、マークアップ言語のコースと JavaScript の、まあ、コースの半分ぐらいまでを、こう、1年ほど前に修了された元受講生の方です。はい。で、私が当時提供していたコース内容っていうのも、まあ、もちろん実践レベルのフロントエンド開発技術の習得を目的としたコース内容でした。はい。当時ね、教えていたオンラインプログラミングスクールは、残念ながらちょっとビジネスを閉じてしまって、もうないんですけれども、今はですね、まあ私個人で独立をして、オーダーメイド感覚プログラミング学習サービスのライレックを立ち上げて、まあそこで講師としてマンツーマンで教えたり、あと丁寧さにね、こだわった教材を販売したり、それからライレック自体のこう教材閲覧のプラットフォームっていうのを今開発しています。個別学習サポート派と、まあ、教材をね、自分でこう読むだけで、こう習得できますよっていう独学派のね、どちらのスタイルにも、対応した丁寧なオーダーメイド感覚プログラミング学習サービスのライレックをこう利用してみたいなという方は、特にですね、個別学習サポートに関しては、SNS からでも、私のツイッターとかですね、あと、ま、私のブログのコンタクトフォームからでも、ご連絡、いただければですね、ご利用いただけます。はい。で、まあ、テキスト購入だけでいいよっていう人はですね、このエピソードのリンクに、テキスト教材、ご購入いただけるリンクを、貼っておきますので、そちらからご購入いただければ、読んでいただくことができます。はい。前回の、まあ、前回じゃないですね。結構前のエピソードになるのかな。うん。でも、こう、ライレックについてはですね、かなり詳しく実は、丸々エピソード一つを使ってお話をしているので、まあ、もし興味がある方はですね、このエピソードリンクにまたそちらも貼っておくので、エピソードのタイトルはですね、教材販売個別プログラミング学習サポートのライレック開発中&教材販売開始しました。というタイトルのエピソードなので、まあ、ぜひお時間ある時に聞いていただけたら嬉しいです。 さて、智也さんはですね、1年前にコースを、途中まで受講してくださっていた元担当受講生になるんですけれども、実はですね、こう一時停止をされる前に現地ドイツの職業訓練校のウェブ開発コースに通われることっていうのが決まっていて、でそちらでドイツ社会にもこう触れながらフロントエンドの技術の習得を続けられていたそうです。はい、つまり言語の壁ともですね戦いながら継続をしてフロントエンドエンジニアになるための学習をドイツ社会を通して習得されていたということになります。はい、すごいことですよね。私はドイツ語が本当にこう3年以上になるのかな、移住してから経つんですけれども、とても拙いレベルなので、そこのこう障壁っていうのを乗り越えながら習得をされていたっていうのは本当もう尊敬に値することですね。はい。で、そうですね、コースの学びをこう存分に活かしてドイツでエンジニアで、こうパートタイムとして転職をされた智也さん、経験をね、海外でこうエンジニア転職したい方にぜひお届けできればと思いまして、今回インタビューをお願いしたということです。はい。ドイツ語のレベルとかね、あと、詳しい面接でのプロセスなどっていうのは、しっかりとインタビューで収録してますので、気になる方はですね、要チェックです。はい。インタビューは、他のね、インタビューエピソードと同様に、ちょっと長くなりますから、前編と後編に分けてエピソードをお届けします。はい。で、ちょっとインタビューに移る前にですね、一つだけ収録内容の、訂正があります。当初インタビューをお願いした時はですね、正社員としてのこう採用だったんですけれども、その数日後にですね、パートタイムへのこう役職変更があったため、インタビューの内容ではですね、正社員としてこう収録をしてるんですけれども、智也さんご本人から収録後にパートタイムとしての採用変更がありましたという、こう訂正をしてくださいっていう許可をいただいて、今回のエピソードの公開に至りました。はい。前編のこのエピソードではですね、今までの智也さんの活動を含めた自己紹介だったり、ドイツに移住したきっかけ、それからプログラミングを学習しようと思ったきっかけや、どのくらいの期間、どうやってプログラミングを学習されていたのかということだったり、あと面接でのこう選考工程の内容についてインタビューをしていきます。はい。では、早速智也さんのインタビューに移りましょう。はい、じゃあ智也さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまずはね、リスナーの方、智也さんがどんな方なのかなっていうのが気になっていると思うので、まずは簡単にちょっと自己紹介をお願いします。
はい、智也です。福島県出身で、先週28歳になりました。で、小学校から高校まで9年間陸上部に所属してて、ずっと走り高跳び専門でやってました。で、高校卒業後は東京にある大学で英米語学科で勉強して、イギリスに留学もしました。で、特にイギリス英語の響きが大好きで、アメリカ英語よりはイギリス英語が好きです。
イギリス英語派なんですね。
はい。
音の響きが好きだからっていう理由ですか？それとも他に何かあったりするんです？
なんか音の響きが好きっていうのと、そうっすね、それがメインですかね。
なるほど。じゃあ、
好きな理由は、はい。
トムヤさん、英語も得意ってことなんですね。
いやー、得意じゃないですよ。
そうなんですか？
なんかドイツ語勉強してたらもう、なんか、
ドイツ語派になりました。
英語話す機会も少なくなって。
ああ、そっか。なるほど、わかりました。
はい。
じゃあ、智也さんがドイツに移住したきっかけを教えてください。
はい。大学の時に8ヶ月のイギリス留学終わった後に、ヨーロッパで日本食レストランをオープンしたいという夢を持ったのがきっかけで、ドイツにまず来ました。で、留学中に日本食レストランと一応呼ばれてる、ところにたくさん行って、 食べて気づいたのが、日本人が経営しているお店が少なかったり、あとは日本で食べれるその、現地の味というか、そういうのとはかけ離れていて、まあ、ショックだったので、まあ、自分でヨーロッパでオープンしたいなっていう夢を持ったのがきっかけですね。
なるほど。
それで、はい、新卒で入社した飲食の会社は、海外にも展開していて、海外勤務のチャンスもあったんですけど、まあ、6ヶ月ですぐ辞めて、辞めた1ヶ月後には、ドイツに飛んでましたね。で、辞める前に、
うん、行動力が あの感じで、
あの時は特に
あの時は今はそうじゃないんですか、
はい、いや今はどうですかね今もあったらいいと思ってるんですけど
あると思いますよ
ですかね、
うん、じゃないとあの転職ねドイツでエンジニアとしてできてないと思うので、私は智也さんの行動力すごいと思います。
ありがとうございます
いえいえそっか、じゃあもともとその飲食に勤められてて、でまあそこも海外展開してたんですよね。海外展開ってどこの国とかしてたんですか、はい、そこは。
もう結構、なんて言うんだろう、地域関係なくて、北米からあとアジアもだし、ヨーロッパもだし、あとですね、はい、結構いろんな国で展開してて。
うんうん、なるほど、はい、じゃあでも海外勤務のそのチャンスもあったけど、まあちょっと働きづらかったということでですかね。
ですね、はい、
うん、なるほど。でもその辞めた1ヶ月後にドイツにもう行ってたっていうのはすごいと思います本当にな
んか運よくその、多分辞めるっていう前か終わった後、辞めるって言った後ぐらいに運よく仕事見つかってフランクフルトで、でそれでですね、辞めた後は実家帰って、でその後準備して行ったって感じです。
なるほど。
チケット買って
その運よく仕事が見つかったっていうのも多分運だけじゃなくてね、智也さん の, あの行動力かなっていうふうにあの気がします。なんでちょっとねその辺掘り下げてまた聞いていきたいと思います
はい、わかりました。
そうですね、3つ目の質問にあの早速移っていきたいと思います。なぜですねあのプログラミングを勉強しようと思われましたか。
プログラミングを勉強しようと思った理由は、すごく単純で、その辞めた後最初に考えていた、辞めた後に日本帰って最初に考えていたのが、まあ、場所に関係なくどこでも働きたいと思ったのがきっかけです。はい、でフランクフルトのレッサンで働いてるとき、アレルギーが発症して、まあ、辞めることになって、でその時はお店がビザ出してくれてたので、まあ、日本に帰らなくちゃいけなくて、2017年の8月に帰りましたね。
アレルギー発症してしまったって大変ですね。結構深刻だったんですか？
はい、結構もう、特に手があれめっちゃ荒れちゃって。
ああ、なるほど。そっか。レストランだと、うん、まあ、やっぱり手はよく使えますよね。料理したりとか、食器洗ったりとか、うん、あのサーブするときもそうですし、はい。うん。
で、その、洗うときも、料理するときも、ゴム手袋をつけてたんですけど、そのゴム手袋も良くなくて、ダメでしたね。
大変ですね。私もあのものすごいアレルギー持ちだから、あの気持ちよくわかるんですけれども、ゴム手袋すらダメっていう、それ結構ショックですよね本当。
はい、
うん、なるほど。
厳しかったですねあの時は。
あ、大変でしたねそれを乗り越えてっていうことですね、
はい、ですね、まあ、それで飲食の夢は一回諦めて、で次何しようかなって考えてた時に、まあ、ちょっと、まあ、場所に関係なくどこでも働きたいなと思ったのがきっかけですね。
素晴らしいですね
最初は。最初は、
うん、あでもそういうのもすごいいいと思いますよ私自身もそうでしたし、でもあの面白いなって思うのが、 コロナがね今はすごく蔓延しちゃってますけど、その前からもリモートワークでできるように、はい、そういう仕事にこう転換したいなっていうふうに思われてたのがね面白いなと思いました。きっかけはねちょっと大変だったかもしれませんけれども。
ですね、
うん、
後から考えると、
うんうん、
いやどうなんだろう、
いや大変だと思いますよ、
まあ、はい、うん、まあ、今なんとかやれてるんでよかったなと思います、
うんうん、よかったです。
はい、
はい、じゃあ次の質問ねちょっと移っていきたいと思います。そうですね、じゃあトモヤさんはどのぐらいのその期間を使ってプログラミングの学習を今までしてきましたか？
勉強始めたのが2018年の1月だったので、で今ももちろん勉強してるんで、だから合計2年ぐらいですかね。で来年の1月でも3年目です。はい、
なるほど。じゃあ集中してこうみっちり独学で勉強してきた期間っていうのがまあ2年で、まあ仕事とか獲得してあと学校行きながらっていうのが、あ、そう、先にね話しちゃうことを少し言ってしまいましたが、
はい、
ポロッと、そう、ポロッとごめんなさいね、なんだっけ、ちょっと日本語出てこなくなりましたけど話の先をちょっとネタバラシしてしまいましたそう、まあ、でも勉強しながらっていうのが、まあ、含めると3年ぐらいっていうことですね。
はい、
はい、じゃあそうですね、まあプログラミングその2、3年勉強してきましたっていうことなんですけれども、まあその間にですねどうやってプログラミング の、 習得をされてきましたか？
習得したとは言えないんですけど、いろんな方法で勉強してきました。で、最初はアリサさんが仕事していたコーデグリッドというオンラインで勉強できるコースから始めました。でそこで、ウェブサイトを作る上で基礎となる HTML、CSS、Bootstrap、あと SAS を勉強しましたね。はい、でそのコースが終わった後も、CodeGrid の JavaScript のコースを始めたんですけど、まあ、難しくて何回も挫折しそうになって見ました
そうですね、 JavaScript ね、はい、やっぱり初めてこう本格的にプログラミング言語って呼べるね言語の習得に取り掛かる段階になるので難しいっていう人がね多いのでね、本当ともやさんはくじけそうになりながらもね一生懸命頑張って取り組まれてたので、その姿は本当印象的です。
その休憩挟んだり、そのアリサさんのアドバイスを聞いたりして、うんうん、今もなんとか勉強続けられてますね。
あ、よかったです。
はい。なんかあと、うん、頭の使い方も違うのかなって思って。
あ、まあ、その HTML、CSS、ね。
はい。ではそれになれるまでというか、それができるようになるまで時間かかりますね。うん、
そうですね。逆にこれがスッとできちゃう人っていうのはもう、生まれつきもうそういう気質というか向いてるか、うん、もう天性ですかね、ほとんどの人が難しいと私は思ってます。もう最初の2つ目の、ね、言語さえ突破しちゃえば、プログラミング言語は他の言語とか通じる部分とか共通する考え方とか技法ってすごくたくさん存在してますから、最初のね1つ目の言語っていうのを乗り越えれば、あとはそこまで苦しくないかなっていうふうに思います。そう、確かトモヤさん PHP をねちょっと勉強されてたっていうふうに聞きましたから、どうですかね、 JavaScript 第一言語を習得してからその第二言語に移った感想、習得してみてどうでした？もうちょっと楽でした？
JavaScript まだ習得したって言えてない、言える状態じゃないと思うんですけど
いえいえ、
JavaScript その最初コードグリッドで勉強して、でそのコースが終わった後に実はそのドイツの、バイタルビルディングシューレっていう日本語で多分職業訓練校みたいなところで、ウェブデベロッパーコースっていうのを受講して、 で、そこのコースの中で JavaScript もう一回やって、その後 PHP もう一回やったんですね。まあ、PHP を勉強したんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱその JavaScript の基礎的な知識があれば、うん、やっぱ少し似てるのかなって、PHP も。まあ、書き方とかは全然、うん、
そうですね、シンタックスは、うん、違いますね。でも、共通する、うん、技法とか、for文とか、if 文とかありますよね。
はい。
うん、
ですね、だから、まだ取り組みやすかったというか、
うんうん、
理解しやすかったですかね。JavaScript の後に PHP 勉強したら、
うん、
はい、
うん。じゃあ、学習してきた内容っていうのが役立ったっていうことですね。
うん、はい、うん、おかげさまで。
いえいえ、よかったです。はい、じゃあ結構ね、実はこの収録をねする前にですね、私の受講生とかでもドイツの就職とかすごい目指してる方っていうのがいたりして、まあドイツだけじゃなくて、あ、
そうなんですね、
うん、そうなんですよ、いらっしゃってですね、面接の工程だとか、あとコードチャレンジとかっていうのがね、特に海外のまあ、IT 企業とかウェブ系エンジニアの面接っていうのはすごい多いのでね、それ気になってるっていう人いるんですよ。なのでもしね、答えられる範囲で大丈夫ですから、トモヤさんがね、はい、経験した、はい、そのまあ、面接のその工程とかっていうのをね、よければ教えてください。
書類選考終わって、じゃあ面接来てってなった、面接のその招待のメール来て、でですね、1回目の面接で多分、うん、自己紹介は必ず聞かれて、
そうですね、自己紹介はファーストインプレッションで大事ですね、
うん、
うん、
でその後はなんでウェブ、そのなんで例えば飲食からウェブに興味持ったかとか、
うん、気になりますからね、うん、やっぱりそこは。
あと何、
志望動機とかどうですか、まあ、最初の面接で聞かれたりしました。
なんでその会社に応募したのかってことですよね。
そうですね、うん、
うーん、
まさかの意外に聞かれなかったとかありますか。聞かれなかったんですか。
うん、
あ、そうなんですね、意外、面白い。それは
そうなんですよね。
へえ、
まあ、就活まず始めたのが、
うんうん、
そのウェブの学校終わった後で、3月後半から一応始めたんですけど、まあ、コロナ来て、で一旦やめて、でまた開始したのが7月とかからですかね。
あ、じゃあその間ちょっとスクールは行けなかったんですね。
そのコロナの前にギリギリもう学校卒業して、
うんうん、あ、学校は卒業できたんですね、うん、
はい、
なるほど。
でコロナ来て、
うん、
でコロナ切ってから、まあ、ロックダウンになってから多分1週間ぐらい、
うん、
で3社ぐらい応募したんですけど、
はい、
まあ、断りのメール来て、でそこで1回ちょっとストップして、
なるほど。
で、うん、7月にまた始めて、でですね、うんと、なんていうんだろう、
じゃあ応募してたのはエージェントとかそういうところを全く介さず、もう智也さん自身でこう直談判じゃないですけど、企業に対して書類自分で送ってっていう風にやった感じですか。
はい、
あ、そうなんですね。
エージェント、はい、うん、エージェント使わないで、
うんうん、
働きたいと思った、なんて言うんだろう、分野、業種って、なんて言うんだろう、会社、
あ、分野を取り扱ってるこう企業とかですかね、業界とか、
あ、業界、うん、業界が広告と、
うんうん、
ウェブ制作会社で、また絞って探してたんですよね。で、なんかやっぱウェブ制作会社と広告会社ってちょっとそこまで大きくないというか、だからなんか、うん、あんまり求人も出さないし、ウェブサイ、その会社のウェブサイト行ってその、求人出してるか出してないかっていうのが多くて、しかもその中でもウェブ制作会社は、ちっちゃいウェブ制作会社は求人載ってないことが多いんですよね。
あ、もうサイト、会社のそのサイト自体に求人が載ってないっていう、
うん、
あ、ドイツあるあるですね。私もそれは経験があります。必要な情報が、うん、あの、なんて言うんですか、機関ですかね、とか団体、会社の規模が小さければ小さいほど載ってないんですよね、そういう情報っていうのが、うん、もう電話直接するか、もうそこの機関に行くかしないと得られないっていう、ね、うん、あの、まさかの展開ですよね、うん、なるほど、
はい、
じゃあそういうところから自分で地道に探してっていうことだったんですね、
うん、はい、だからまず Google で民主の制作会社調べて、
うんうん、
こうバーって一覧出てきて、一個一個そのサイト、うんうん、会社のサイト行って、うん、どういう会社かなとか、でもその中ではなんかその、プロジェクトのプロジェクトは必ず載ってるんで、それ見て、まあこういう会社いいなとか、働いてみたいなっていう会社見て応募してましたね。
なるほど。
知っててなくても、
うんうん、
うん、
プロジェクトの内容を見ていいなって思ったところに、
うん、はい、そのカバレター、
あ、はい、わかります。
書いて、はい、
うん、
応募してました。
うん、なるほど。そこはすごいですね、本当。求人出してないと、その、あ、出してないのかっていうふうにね、大体その、まあ、人にもよるとは思うんですけれども、諦めちゃう人とかっているじゃないですか、やっぱり一定数。うん、そこを、その、まあ、求人出てないからってしてないわけじゃない。まあ、あの、まあ、そうとは言い切れないっていうふうにね、あの、うん、うん、捉えて、ご自身でね、調べられた内容をもとに面白そうなプロジェクトにね、申し込んでるっていうのは、うん、そこもすごいなって思います。やっぱり行動力があるからこそなのかなっていうふうに思いますね。結構エージェント頼っちゃう人っていうの多いと思うんですよ。日本もそうだし、
うん、
フリーランス企業就職に関わらずエージェント頼る人っていうのが多くって、別にそれが悪いっていうふうにね、言ってるわけではないですし、まあ、あの、社会保障の制度とか整ってるものもありますから、あの、大いにね、そういうのは活用した方がいいかなっていうふうに私も思うんですけど、まあ、そのエージェントの中にもね、あの、良くないものとか最近出てきたりしてますし、そのエージェントとのやり取りだけに時間取られて、結局その会社見つからなかったとかっていうのもありますから、うん、私はそのドイツの一社利用したんですけど、エージェント、そう、そのケースだったんですね。だから、うんうん、そこ全然もう利用せずに自分で面白そうだなって思ったところ、あの、どんどん、あの、見つけてリストアップして申し込んでいったっていうね、トモヤさんの方法、うん、すごい今後の、
ね、
うん、
多分
人に、うん、多分すごく参考になる内容だと思います、
うん、
なるほど。
あと、
うん、実際こう面接で、まあ、一次面接のところまではね、話があったと思うんですけど、あの、面接の段階って何段階ありました？ 2 段階、3段階とか、もしくは4段階、5段階とかですか？
多分、なんだろう、他の面接の、その、何回かあるとかわかんないんですけど、大体応募したのが、まあ、ウェブ制作会社で、しかもその応募したポジションっていうのが、まあ、ジュニアか、あとこっちでいうプラクティコムインターンか、
うんうん、
あとワークスチューデントっていう、その大学で勉強しながら働きたい人。
ああ、そっか、ドイツにはその制度がありますね、うん、半分学校行きながら、ね、そう、半分現場でも実践積むっていうね、うん、
はい。で、仕事欲しかったんで一応この3つのポジションで応募してて、で、ですね、大体の面接で何段階だろう、2段階ですかね。
2段階なんですね。なるほど。結構それは少ないかなっていうふうに、うん、思って意外でした。私もその、まあ、声がかかったところとか、別にフリーランスやってるからいらないっすみたいな感じで断りはせずね、あの、受けるのは受けるんですけど、本当これ企業によるんですよ。なんか、でも、だいたいその、3段階かなっていうふうに思ってたので、2段階っていうのはすごい、あの、早いですね。うん。面接の
工程として。早いですよね。
うん、なんか本当企業とかによって、私がその長いなって思ったのが5段階6段階とか面接の工程踏むとこもあるんですよ。そう、そこはあの長いなって思ったんですけど、まあ平均3とか4とかだと思うんで、2は早いですね。
うん、
なるほど。
じゃあその1回目の面接でも、
うんうん、
まあ、自己紹介 と、まあ、なんでウェブ興味持ったかとか、これからの夢、まあ、何作りたいかとか。で、もうしかも1回目の面接から、社長。
なるほど、トップですね。うん。
うん。って感じっすね。だから、うん、多くて、僕の場合は2回とかでしたね。
2回、なるほど。ちなみに、コーディングチャレンジとかありました。実際にこう、コードを、その、なんていうんですか、ペアプログラミングみたいな感じで、社員のエンジニアと書いたりとかっていうのはありました？
それがなかったんですよ。
なかったんですね。すごい意外。
それもびっくりで。
じゃあもう働きやすそうな人かどうかっていうのを重視してたって感じですね。
いやー、どうなんですかね。多分
あ、でもなんか結構それ重視してるかなっていうふうに、私個人がね、その経験してみた中で思います、うん、なんかそのこのチャレンジとかっていうのはその後みたいな、やっぱり技術も必要ですけど、ただまあ、うん、一番最初にコードチャレンジ持ってこない理由っていうのは、そのまず人間性として、その働きやすい人かどうかとか、うん、うちの会社のその例えば、うん、モットーだとかプロジェクトの方針にこう共感してくれそうかなとか、成長したいっていう向上心の高い人かなっていう、そこを最初に見るのかなっていう印象だったんで、トモヤさんの場合もそうだったっていうふうに聞いたのでね、そこは、うん、特にまあ今回ドイツ企業の話ですけれども、そういうところを重視してるのかなっていう印象ですね。
うん、まあ、多分ですよね。結局例えばスキルあっても、うん、毎日一緒に働くっていう面で考えたら、多分、ね、この
コミュニケーションとか、
コミュニケーションとかの方が多分重要って聞くんで、
う
ん
う
ん、
確かに協調性とかもね、うん、必要ですからね。独断ソロでもコードガーって書いちゃって、みんなが追いつくのにヒーヒー言うみたいなそういうのも良くないですからね、やっぱり、はい。
だからそこの会社が働いてる人と、うん、自分がどう合うかっていうのが重要なんですかね。分かんないですけ
ど。なるほど。いやでも、うん、そうなのかなっていうふうにね、私も最近こうヨーロッパの方の、就職のこう情報だとか、実際自分がねドイツの企業とかいくつか受けてみて思います。まあそうですね、トメさんの場合はこうミュンヘンのエリアなんで、ちょっとベルリンとかとは違ってね、英語ではなくってがっつりドイツ語でもうこういう面接とかの、ね、工程踏んでいかれたと思うんですけれども、まあそうですね、うん、IT のスタートアップとかがねすごいひしめき合ってるベルリンとかでもそんな感じで、結構大手の企業とかも見てますから、うん、それ専門の人事とかっていうのも置いてますし、そう、だからやっぱりそういう人間性とか、そのこの会社でやっていくのにこう無理のない、なんて言うんですかね、無理のないっていうよりか、うちの会社の気質と合ってるのかなとか、そういうところを、うん、重視してるんだろうなっていうふうにね、うん、話を聞いて思いました。
うん、
うん、
ですね。で多分もう少し大きい会社って言ったらあれですけど、うん、まあ、もう少し大きい会社だったら多分二次面接とか三次面接で多分そのコードのチャレンジの課題が出るって聞きました。
うん、なるほど、
うんうん。
そっか。じゃあ会社の規模とかにもよるって感じですね。
うん、ですね、多分、はい、うん。
なるほど。まあ、それもあるでしょうし、あとポジションとかにもね、よるでしょうから。うん。ふまやさんの場合は、本当、自分はもう、例えば、なんて言うんですかね、シニアじゃないと嫌だとかそういうことではなくてそうジュニアでも、
ね、
もうそう、いやいやジュニアでもそのワークスチューデント の, ポジションでも、うん、インターンでもこう幅を広げてね、可能性のあるところっていうところをね探していかれてたので、うん、それでおそらく面接の工程っていうのもちょっとそうですね、他とは違ったり、うん、あと、ね、まあジュニアとかそのミドルとかシニアとかっていうレベルによってでもこう違うのかなっていうふうには、うんうん、思いますね。うん、わかりました。ありがとうございます。
はい。